こんにちは、セカハンです。今日は、高市首相のゼロ、3時間睡眠という投稿から、首相が眠れる体制とは何かを考えます。まず、何が起きたのかを、一言でまとめます。首相の連休報告が、波紋を呼びました。2026年7月20日の夜、高市早苗首相が、自身の X に、3連休の過ごし方を報告する投稿をしました。その中に、総理就任以来、ゼロ、3時間睡眠が常態化している、という説明がありました。そして連休最終日には、久々に5時間も睡眠を取れた、と綴られていました。この一節が大きな反響を呼び、評価する声と懸念する声に分かれて、議論は国境を越えて広がりました。ネットでは、寝てない自慢、という言葉で受け止められました。ただ、その一言で片付けていいのでしょうか。考えたい問いは3つです。1つ目、なぜ本人にとっては近況報告だったはずの投稿が騒動になったのか。2つ目、眠れない首相は本人だけの問題なのか。3つ目、何を変えれば首相は眠れるようになるのか。順番に見ていきます。では投稿の中身を見てみます。平日は公邸で家事を済ませた後、深夜から明け方まで政策資料を読み込む日常が説明されています。連休中も文書の最終案の読み込みや数千通たまったメールの処理で月曜の明け方まで仕事に追われたとしています。そして最終日は久々に5時間も睡眠を取れた上、たまっていたアイロンかけと裁縫を一気に処理したと綴られていました。全体を読む限り、自慢というより連休の近況報告に近い文章です。反応は大きく分かれました。激務を隠さず伝える誠実な発信だ、命がけで頑張っている、と評価する声。一方で、その状態で国家の判断をしているのか、という健康と判断力への懸念。与野党からも働き方や発信を疑問視する声が相次ぎ、国民民主党の玉木代表は、休むのも仕事、と述べました。官邸側も、対応に追われました。木原官房長官は22日の会見で、投稿はワークライフバランスを否定する考えではない、と説明しました。また、首相が個人アカウントで行う投稿は、行政文書に当たらないとの認識も示しました。そして、首相は自分で目を通すべき資料を取捨選択した上で、職責に当たる考えだと述べました。焦点は、投稿の真意そのものより、官邸と党の体制がどう働いていたのか、という点に移りつつあります。ここで前提を3つ整理します。まず、首相の1日です。新聞各紙が毎日載せる首相動静を見ると、閣議、国会審議、会談、党務が朝から夜まで分刻みで並びます。今月の土日祝7日間のうち5日、高市首相は終日、公邸から出ていません。外に出ない休日が仕事から離れた休日を意味しないことは、今回の投稿が図らずも示した通りです。行政の情報が官邸に集中する現在の仕組みでは、最終判断を求められる案件も、首相に集まり続けます。次に、公邸の暮らしです。公邸での生活は基本的に私的な領域とされ、歴代の首相の多くは、同居する配偶者が生活面を支えてきました。高市首相の場合、夫で元衆議院議員の山本卓氏が脳梗塞の後遺症を抱えており、本人が公園で、私一人で介護しています、と語っています。首相の一日は、公務、家事、介護の3つに割かれていることになります。そして首相の健康は、小渕首相の病や安倍首相の辞任など、国政の継続に関わる問題として、繰り返し議論されてきた歴史があります。3つ目に、睡眠と判断力の関係です。厚生労働省の睡眠ガイドは、成人に6時間以上の睡眠を目安として推奨しています。睡眠不足が慢性化すると、集中力や判断の速さ、リスクを見積もる力が下がることが、研究で示されてきました。これは職業や地位に関わらず働く、一般的な仕組みです。短時間睡眠でも平気な体質は存在するものの、研究上はごく稀とされています。首相の職務が、誤りの影響が全国に及ぶ判断の連続である以上、首相の睡眠は国家の意思決定の条件に関わる話になります。ここからは海外の反応です。R、 ワールドニュースのスレッドには480件を超えるコメントがつきました。論調は投稿への懐疑と批判に大きく傾いており、その前提で象徴的な声を紹介します。トップがそこまで睡眠を削っているんだとしたら、リーダーとして失格だよ。権限以上も育成もできていないことの表れだから。多かったのは、数字そのものへの懐疑です。まあどうせ誇張だろう、という突き放した反応が繰り返し現れます。4時間以下の睡眠を続ける人は、日中に脳が数秒止まるマイクロスリープに陥っている、という研究の紹介もありました。好意的な解釈としては、車や飛行機での移動中の仮眠を睡眠に数えていないだけではないか、という見方も出ています。批判の矛先は、本人よりも働き方の設計と文化に向かっています。第一次大戦のフランスの名将ジョフルは、人の生死を分ける決断に頭の明晰さがいるからと、毎晩8時間の睡眠を譲らなかった、という逸話が惹かれました。どれだけ働いているかの自慢が必須の世間話になっている。日本の寝てない自慢文化そのものだ、という指摘。そして、電通の過労自殺事件の後労働環境の改善に10年取り組んできたのに、トップが逆の姿を見せている、という声もありました。ここからが、この動画の中核です。まず、近況報告はなぜ、寝てない自慢になったのか。投稿の全文を読む限り、伝えたかったのは、連休も働いていたという説明で、自慢の意図と断定する材料はありません。それでも騒動になったのは、03時間睡眠が常態化、という一文の強さが、文脈のすべてを上書きしたためです。書き手が近況のつもりで置いた数字が、受け手には、国政の条件の話として届く。このズレは、首相の言葉が常に、詩人の言葉ではなく国家の情報として読まれることを示しています。なお、擁護する声にも筋はありますが、その擁護側でも、03時間という状態そのものを続けて良いとする声は、ほとんど見当たりません。投稿の内容と同じくらい重いのは、それが世界に発信された、という事実です。各国の政府や情報機関は、相手国の指導者の健康状態を、重要な情報として収集しています。日本の首相は慢性的な睡眠不足にある、という情報を、本人の署名付きで世界に届けたことになります。内容が事実なら判断力への疑問を、誇張なら発信の信頼性への疑問を招きます。どちらに転んでも、得るものの少ない発信でした。では、この投稿は、誰かの目を経ていたのでしょうか。政府の公式発表と違い、政治家個人の SNS は、制度上、組織的なチェックの仕組みの外側にあります。行政文書に当たらない、という官房長官の説明は、この構造の確認でもあります。ただし、政治家の直接発信そのものを、悪者にはできません。性の言葉が届くことは、SNS 時代の政治の価値だからです。問題は検閲の有無ではなく、この一文はどう読まれるかを投稿前に問う、本人を守るための助言が届く体制があるかどうかです。今回それが届かなかったのか、届いても止まらなかったのか、外から検証できないこと自体が、危機管理の現在地を映しています。二つ目の問いに移ります。眠れない首相は本人だけの問題なのか。まず、睡眠不足は官邸の業務設計の結果でもあります。各省庁の資料は最終判断者である首相に集まり続け、答弁準備は深夜に及び、メールは数千通たまる。この流れを放置すれば、誰が首相でも眠れなくなります。実際、自民党内からも信頼して任せられる側近が揃っているのかを問う声が出ていると報じられています。官房長官が資料の取捨選択に言及したのは、官邸自身が情報の流れを整理する必要を認めた形です。同時に、その体制を設計する権限を持つのは首相自身です。トップの仕事は、すべてに目を通すことではなく、正常な状態で判断できる環境を作ることだ、という考え方は、経営でも軍の指揮でも共有されてきました。次に、公邸の生活です。首相が睡眠を削って家事と介護を担う状態は、美談として消費するには危うすぎます。歴代の首相の生活は、多くの場合、配偶者や家族が無償で支えることで成り立ってきました。その暗黙の前提が、成り立たなくなったことが表面化した形です。これは女性が家事を担うべきかという話ではなく、独身の首相や、介護や子育てを抱える首相という当たり前の多様さに、設計が対応できていないという話です。 では職員を置けばよいかというと、公邸には機密に近い情報が集まるため、一般の家事代行は入れられず、専任の体制が必要になります。しかも恩恵を受けるのが省一人であるため、税金での特別待遇という批判を招きやすく、本人からは言い出しにくい制度です。それでも、首相の健康と判断力が国家の資源であるなら、生活支援は特権ではなく、判断力を維持するための危機管理という位置づけもあり得ます。高市首相個人のためではなく、家族の形を問わず歴代の首相が使える、恒久的な仕組みとして議論する余地があるはずです。三つ目の問いです。何を変えれば、首相は眠れるのか。実は、家事の代行だけでは、首相は眠れるようになりません。公邸の家事がすべて代行されても、数千通のメールと資料の山が残るなら、睡眠時間は大きく変わらないためです。参考になるのは米国で、大統領に届く情報と面会を絞り込むこと自体が、首席補佐官を頂点とするスタッフ組織の専門の職務になっています。日本の官邸では、情報の集中が官邸主導の力の源泉でもあるため、単純に減らせば良いものではありません。首相にしかできない判断を明確にし、それ以外は委ね、緊急時を除いて睡眠時間の確保を体制の前提に組み込む、必要なのは、こうした地道な設計です。この先を見るための観測点を3つ挙げます。第一に、官房長官が口にした資料の取捨選択が、言葉で終わるのか、要約体制や権限以上の見直しまで進むのか。第二に、公邸の生活支援を、恒久的な制度として議論する動きが出てくるかどうか。第三に、首相の発信の運用です。個人の言葉の魅力を保ちながら、本人を守る助言が届く形に変わるかどうか。投稿への賛否よりも、この三点が、今後を分ける論点だと考えます。総括です。今回の投稿は、本人にとっては連休の近況報告だった可能性が高く、寝てない自慢と切り捨てるのは公平ではありません。一方で、3時間睡眠が本当に常態化しているなら、それは責任感や努力で片付けられる話でもありません。首相の睡眠は、個人の自己管理ではなく、業務分担、発信の点検、生活支援まで含めた、国家の危機管理の一部です。努力の物語としてではなく、体制の設計として考える、それがこの騒動の、本当の論点だと考えます。最後に、この騒動には、日本の働き方の縮図を見ることもできます。眠らずに働くことが献身の証明として通用してきた社会で、その頂点に立つ人が眠れていないと発信し、賛否が割れました。批判の多くは個人への攻撃ではなく、頑張りを称える文化のままで良いのか、という問いに向かっています。首相が5時間眠れたことがニュースになる国と、首相が8時間眠れる体制を作った国。10年後に振り返ったとき、どちらの道を選んだかが問われる気がします。より詳しい分析と海外の反応は、概要欄のブログ、セカハンでお読みいただけます。ご視聴ありがとうございました。